2冊またあるんですけど、今日はこっちからいきます。まず1冊目が小室直樹さんの、日本人のための憲法言論という本です。500ページぐらいまたありますけれどもマサは小室さんっていうのを知ってるんだよね、うんうん、この人はね、もう奇人、天才と、また天才という言葉が、まあ、今日持ってきたの全部天才なんだけど、ちなみに天才と言われてる人で、経歴はすごいよね。とりあえず大阪大学、京都大学、東京大学、まあそれぞれ、まあ行ってまして、博士号だとかを取ってまして、
ハーバード、マサチューセッツ、
アメリカの大学でも学位を取ってます。で、学んでる分野もね、最初はね、京大のね、あの理学部の数学科に入るんだけど、で、阪大の院の経済研究科だね、
うん、
経済を学んで、で、アメリカで、経量経済学と心理学と社会学を学んで、で、東大に戻ってきた時には、今度、法学を学んだんだよね。
うん、
で、まあ、政治も学んでと。もう一生もうほぼ勉強し続けた人です、うん、もうすごいです。で、まあ、分野はもう多岐にわたるっていう形なんだけど、でこの人がね、日本で一番最初に、まあ、名前が知られたきっかけになったのが1980年にソビエト帝国の崩壊っていう本を出したじゃんね、
うん、
で皆さんご存知のように、そのソビエトっていうのはまあ崩壊して、社会主義が崩壊してロシアに変わったわけですけど、これがまあ1989年から91年にかけてで、つまり10年前に予言してたんだよね、崩壊することっていう、まあ予言者って呼ばれることもあるんだけど、この人すごいぞっていう、まあ何の根拠もなしに当然言ってるわけじゃなくて、ロジカルになんで崩壊するかっていうのをこの本で書いてたんだけど、で他にもね、ロシアが、まあ、ソビエトが崩壊してアメリカの逆襲が始まるよっていうのも予言してて、かつその、アメリカの逆襲も、まあ、中東および中国だとかの、まあ、言ったら共産主義国なり、後発国みたいなところが民主化してさらに追撃されるよっていうところまで予言しててっていうすごい人で、3年前かな、2010年に77歳でお亡くなりになってしまったんだけど、それまでに60冊ぐらいの本を出して、ベストセラーとかも出しながらっていう方です。で、メディアとかにもね、やっぱりこんだけすごい本とかも出してるから出たこともあるんだけど、そこでかなりちょっとこいつやべえぞ感が出るような暴言とかも、まあテレビ出した関係の人だったそうで、昔のテレビなんて結構過激な方でやってたと思うけど、その中でもこいつやべえぞということになって出禁になったそうで、主にメインストリームからは追放された人なんだけど、すごいもう先行き過ぎちゃってたんだね、頭良すぎて、うん、っていうことです、うん、でこのね、憲法の本はですね、2000年に出された本の改訂版というか、読みやすくなってる版で、ちょっと前、まあ、10年以上前の本なんだけど、小室さんのそれまでの経歴だとか、学んだ学問も全て凝縮されてるような、憲法とは言いつつもなんかいろんなものが詰まってる本で、すごく面白くって、4年前ぐらいに俺一回読んだんだけど、また最近さ、憲法うんぬんかんぬんとか言って安倍総理になってなんかいろいろ変えようとしてるんだけど、ちょっと改めて読みたいなということで読みました。これでね、まずね、みんなに聞いていいかよ、いい憲法って何のためにあると思う？
憲法何のため、
うん、
難しいね。
憲法は国家を規制する方だよね、国民じゃな
くて、うん、よく知ってるね。
法律となんかそこは違うみたいですね。
そう、
うん、
そう、あんまりこれは、てか俺らもさ、学生時代 子供の時にさ、授業で多少は習ってるはずなんだ、憲法っていうのは一応あるよと、で国の最高法規ですよと、で一応3つの大事な原則がありますよと、国民主権がありますよと、で平和主義がありますよ、で基本的人権の尊重がありますよみたいなところ、まあ、三本柱とか言って聞いてたと思うんだけど、そんな教え方してるからその日本人全然憲法知らねえんじゃねえかと。で、この憲法を変えるだとかうんなんて話は、まあ、今に始まったことじゃなくて、まあ、たびたびずっと言われとるんだわ。でまあいろいろ言われてるんだけど、変えるとか変えんとかそれ以前に今の日本人じゃ変えれんわと。なんでかって言ったら憲法知らなすぎだからっていうふうに言ってるじゃんね、うん、それは授業で教えてないからだっていうことで言ってるんだけど、滝は今ねもう本当にシンプルに言った通りなんだけど、一応この本でね一番最初のページにね一文で書いてあるんだけどね、憲法とは、西洋文明が試行錯誤の末に生み出した英知であり、人類の成功と失敗のいきさつを明文化したものである。まあこれ聞くと難しいように聞こえるけど、要はねこれこの本で、まあ、つらつらと並べられてる多くがね、これ世界史の授業に近いようなものが書かれてるんだよね。
なるほど、
うん、で一応俺らなんかね、アメリカに戦争で負けてさ、その時にあの日本国憲法っていうのを、うん、まあ、押し付けられたっていう人もいるし、いろんな意見があるんだけど、とりあえずそれで作られてもう66年ぐらいずっと変えずにやってきてるんだけど、うん、まあ、ここ100年200年のスパンだけで見ちゃ憲法の本質は分かんないっていうことなんだよね、うん、で歴史の授業じゃないけどさ、うん、一応この本自体が対談形式で、編集者の島地君っていう人と小室さんが会話をしながら読み進めていくっていう内容で、で小室さんも言ってるんだけど、やっぱり授業で教えてるその内容がなんかすごいつまんない教え方してるから分かんないんだよっていうことで、本当は楽しいんだって言ってるんだけどね、これ本当に楽しいんだわ、これ読んでると割と面白いんだよね、すごい、うん、で憲法に限らず資本主義だとか民主主義だとかがなんでできたか、あと平和主義もそうだし、そういうものがどうしてできたかで、今さ民主主義だとか何だとかってさいいもののように言われてるけど、実はもう全く正反対で、うん、全然いいものじゃなかったんだよね、これ読んでいくとっていうのが分かるんだけど、で滝が言ったように憲法と法律っていうのは大きく違うんだ。で憲法は一言で言うと国、国家権力を縛るためのものじゃんね。で法律っていうのはみんなご存知のように俺らを規制するものだよね、うん、なんかスピード違反したら捕まるし、
うん、
誰かを殺したら当然刑事罰が下るしっていうので罰が与えられるんだけど、憲法は逆なんだよ、ベクトルが。完全に俺ら、まあ、国民が法とかで俺ら縛られてるんだけど、逆にそういう法律をさ、まあめちゃくちゃなものをどんどんどんどん作られたら俺らの生活どんどん苦しくなってさ、そういう国の人たちがどんどん潤ってきたりだとか、国のいいようになってくるんだけど、そうならないために最高法規、その法の一番上のものとして逆に国が好き勝手やらないようにするために憲法っていうのがある。
うーん、
じゃあね、
あれだっけ、独立の国王かなんかをなんか議会かなんか革命を起こした時に、
うん、
国王になんかそれ守らせるみたいな、
うん、そういうことだね。
そんな感じだったっけ、
よくご存知、ね、そうで絶対王政とかいう言葉聞いたことあると思うんだけど、ね、ルイ13世だとかがさ、あとナポレオンだとかね、そういう人たちがさむちゃくちゃした時代があったんだけど、でホッブスっていう政治学者、思想家がいるんだけど、その人が国家はリバイアさんであるっていう風に言った名言があって、リバイアさんっていうのは怪物なんだけど、伝説の、うん、国っていうのはまあそれで時によって暴走しちゃう、
うん、
だよね、それを縛るためのものなんですというのを書いてあるんですけれども、これはねいっぱいいろんなことが書いてありすぎてどっから言ったらというのがあるんですけど、一応今自民党の方でさ草案っていうのが出されてるんだけど、それがさまあ意見様々なんだけどね、 この本を読んだ後に今作られている草案を見ると、どう考えてもその一番の基礎の国を縛るものなんだよっていうのを分かってない人が書いてるようにしか思えない文になってるじゃんね。例えばあの日本でね、あの憲法が初めて取り入れられたのは明治憲法、まあ、大日本帝国憲法、江戸時代が終わってあの明治時代になる時だよね。その時に、急遽作ったものなんだけど、でそれとあと敗戦した時の日本国憲法だよね。で今のそのまま比べてみると、あの日本国憲法はその国民の、まあ、義務、基本的には国を縛るものなんだけど、公共の福祉って書いてあるんだけどさ、まあ、あまりにも国民自体もさむちゃくちゃやったりして、なんか他人に迷惑かけるようなこともしちゃいかんよっていう、まあ、一応そういうあのルールみたいなのも多少はあって、それっていうのが2つ3つは書かれてあるんだ、今までの憲法は。で自民党草案はどうなってるかっていうと21個書かれてるじゃんね、国民が守ることが21個、で今まで国を縛ってたものが簡単に言うと国民全体を縛る憲法になってる、まあ、つまりこれはもう憲法じゃないんだよ、法律になってんだよね一つの、っていう時点でそもそもがちょっと完全におかしい、だよね、でそうなるに決まってるのは当然あの国会議員っていうのは縛られてる側だから、変える時にはその自分たちの都合のいいように変えるに決まってるから、知っててそうやって書いてるのか、たまたま知識不足で書いてるのか分かんないけど、小室さんが言うようにあんまり知らないんじゃないのっていうこと、
確かに、
が一つあるんだよね。
しかもその実際国を動かしてる人たちだけで書いたらあかんやつだよね。
そうで、だからね一応あの憲法でもね大きくね2つは、あの厚生憲法と軟性憲法っていう、まあ硬い柔らかいっていう2つの憲法に分けられることができて、日本は厚生憲法、変えづらい憲法って言われてるじゃんね。で最近話に出てた96条の憲法改正の基準っていうのが、衆参でとりあえず3分の2以上の賛成があれば次に国民投票をやって、国民投票で過半数の賛成が得られれば改正できるというふうになってるんだけど、その3分の2ってやつ、衆参 3分の2ってやつをこれも過半数にしましょうっていうふうに変えようとしてるのが96条分なんていうふうに言われてるもので、まあ変えやすくしようっていうふうに言ってるじゃんね。でその理屈が今まで66年間で1回も変えてないじゃないかと、他の先進国ではもう何十回と変えてるのに日本だけ変えてないから変えたいっていう、まあ、その理屈はまあ分かるんだけど、それがいいかどうかっていうのも問題になったりするし、あとねその一番憲法が今ね103条かなぐらいまであるんだけど、あの一番大事なのが13条 の、 その基本的人権の尊重に関わるような幸福追求権じゃんね。あの俺らそれぞれは当然さっき言ったみたいに天才っぽいような人もいるし、あの生まれながらにして貧乏な人もいるんだけど、みんな基本的にはその平等ですよと、平等っていうのはその結果の平等、みんな同じ金を持つようになることが平等じゃなくて、この憲法最初作られたのは西欧社会で作られたっていうんだけど、あのキリスト教っていうのをまあみんな信じてたんだよね。神様がいるっていうのを信じてて、その神様から見る視点でいくと、あの金持ちじゃないとか才能あるとかなんて関係ないんだよと、みんな人一人として同じものなんだよっていう公平性というか平等性というか、そういう考えをまあ一つそのキリスト教を持ってて、それをもとに考えられてるものが憲法じゃない。で日本に持ってくるとき、明治憲法を作るときっていうのは日本神様いないじゃん、でどうせこれあの同じ文章にしててもこれ神様おらんから、その平等とか言ってもその時格差あったで、あの死の交渉でさ江戸時代だから、これなんか言っても全然通じんぞってなったときに、伊藤博文が考えついたのが天皇を神様の代わりにしようっていうことで作ったのが明治憲法だったんだけど、その敗戦したときにアメリカは、アメリカ勝ちはしたものの天皇陛下万歳とか言ってなんか突っ込んでくる長い日本国民だったから、これ天皇ってやつがおるとやべえぞっていうふうに思ったじゃんね。で天皇は人ですよと、いうふうに変えちゃったじゃんね。象徴ですよ、国民の象徴、一人間なんだけどでも日本の象徴なんですよ、まあ偉い人なんですよみたいなものに位置づけちゃって、 ていう経緯がまあある中で、一応自民党のやつとかだと神様には戻さないんだけど、簡単には総理大臣より上の、
うん
うん、権力の一番最上位っていうふうに置いて、ちょっと力が強まった言い方をしてるんだけど、まあそれは賛否両論またあるとしていいとして、この法律がさ、全部個人は大事ですよって言ってたのが、人は大事ですよっていうふうにちょっと変わってる。で、あの読み方からすると、個人の人権がちょっと弱まってるじゃんね、一言で言うと、うん、個人よりも国の利益、公益って書いてあるんだけど、公益に反しないものに関しては認めますよ、うん、逆に言えば公益、国が思ってること、安倍さんが思ってることなりと違うような意見を持ってる人は、人間じゃないですよとまでは言わないかもしれないけど、人権尊重しませんよっていうふうに書いてある、うん、だからそれ今までね、憲法っていうものを世界中で扱われてきたけど、当然うまくいってないのもあるんだわ、あるんだけど、ちょっと微妙なところが今現状あるっていうところと、あとね、これ章立てでいろいろ書いてあるんだけど、第1章で日本国憲法は生きてるか死んでるかみたいな質問をまず小室さんがするんだけど、公正男性とは別で、別のレイヤーで2つにジャンル分けすることができて、慣習法と成文法っていう2つに分けられるじゃんね。で、慣習法っていうのは別に文章に書いてないんだけど、伝統的に習わしとして国民だとか人が、まあ、そのコミュニティで生活してる、まあ、習慣ルールみたいなもの、例えばみんなでいただきますするだとか、まあ、そういうのも一つのルールになるかもしれないけど、そういうのは別に法律で書いてないじゃん、みんなでいただきますをすることみたいな、しないと罰せられるとか書いてなくって、そんなことしなくても伝統的にさ、そういうのが習わしとしてあるものが、まあ慣習法に近いものねって言われて、実際に文になってるのが成文なる文だから成文法って言われてるんだけど、イギリスは今でも憲法はないじゃん、成文じゃない、何も書いてないんだけど、でも貴族文化っていうのもすごく発達して、議会とかも一番最初にできた国だから、そんなんなくてもそこの部分はうまくやっていけるよっていう風に回してる国じゃんね、うん、で基本的には憲法は慣習法、文あるなしに関わらず、憲法が作られた国でもそれをみんなが大事だと思ってなかったり守らなかったりしたら、別に憲法死んでるんだって、逆にイギリスみたいになくても、
うん、
そういうふうに行動みんなができてれば、それは憲法があることに等しいっていう考えがあるみたいじゃない、それを第一章でまず言ってるんだけど、そういう意味からすると正直日本はあんまり憲法がうまく生かされてない、まあ小室さんは死んでるって言ってるんだけど、当然俺らの理解もできてないし、うまく使えてないっていうのは実情なの、確かなんだわ、でもそれを今出してる草案に変えることは
また違う、
またどうだろうっていうのがあって、でまあテレビとかでもいろいろ言ったりもするし、今度7月に参院選っていうのがあるじゃんね、さっき言った96条3分の2を半分にしようって緩めようってしてるのは、ちょっと安倍さんもテレビとかで言ったりしたらさ、結構反発を食らってて今、
うん、
ちょっと一旦引っ込めてるんだけど、7月の参院選で過半数自民党が取れれば、衆参両方自民党で抑えれるじゃんね、
うん、
そしたらもう何でも通せるんだって基本的には、うんうん、だから安倍さんはちょっと今待ってる状況じゃないかっていうふうに言われてるじゃんね、
うん、選挙、
うん、で安倍さんがなんでこんな、てか安倍さんが一回病気でさ辞める前に、
うん、
首相になったことがあるんだけど、その時にも実はね、もうすでに変えたかったんだよね、うん、でなんでここまで憲法変えるのに執着してるかっていうと、安倍さんのじいちゃんが岸信介っていう人なんだけど、その人が昔戦後首相をやってたことがあって、その時から一貫してじいちゃんはその時当時アメリカに作られた憲法だから、こんなのは無効だって言って日本人で作るって言ってずっと言ってたじじいなの。そのじいちゃんの思いが受け継がれてて、すごいもうそれだけは変えたいっていうふうに思ってる家柄じゃんね、
うん、
っていうのがあって反発食らうのも 覚悟の上で先にも出しちゃったんだよね、
うん、
参院選前に、
うん
うん、だから何が何でも変えてくると思って間違いないじゃんね、うんうん、でそれを見るとまあいろいろ書いてあるんだけど、一つまあ俺らが一番、まあ、近いっちゃ近いのかな、まあ いろんな、まあ、全部が近いんだけど、あの憲法9条戦争云々の絡みの、
うん
うん、話で、一応草案だと徴兵制度は作れるようにはなる、うん、っていうふうにも、
うん、そこみんな一番言ってるよね。
そうそう、まあ一番引っかかるのはやっぱ日本、まあ、憲法死んでるっつってもさ、うん、9条9条って言うんだって、憲法イコール9条みたいな、うん、なってるところもあって、それも良くない部分でもあるんだけど、ね、今なんかいろいろ国境云々でごちゃごちゃしてるからっていうのもあって、まあ、自分たちで、ま、国を守らないといけないんじゃないかって思いが強いんだろうね、
うん、
っていうのがあって、自民党とかは変えたいっていうふうに思ってるそうで、まあ、ちょっと難しく聞こえるかもしれないけど、多分ね意外と面白いというか、面白いと思う。
うん、
うん、
勉強するなら簡単だ
ね。うん、
全然知らないな。
うん、そうそう、だから勝手に変わっちゃってると困るもんね。あの仮に法律とかは別に議員がしか作れんもんで、
うん、
いいんだけどさ。
そうだね、
一応俺らのものだから、
うん、そもそも自民党がその草案出したぐらいの時にさ、うん、その解説してるサイトとかも何個か見たけど、うん、まあ、なかなか解釈も難しいしね、それぞれ言ってることは違うけど、やっぱりでも何も知らんままに変わるのは怖いなっていうのは正直ね。
うん、で、最終はさ国民投票があるから、うん、俺らが投票しないと変えることはできないんだけど、
でもこのままいくとさ、
うん、
今の日本の現状だとさ、うん、マスコミがね、その政府に一応言うなりのような報道をすればそのようになるね、多分。
だね、そういうふうになるし、あのね、このルールが一応ね、国民投票の母数は有効投票数につき過半数だから、
うん、
無投票だったら完全にノーカウントだから、うん、投票入れた人の中で過半数あればいい、うん、だから例えば俺ら高齢者が今多い中で、自民党支持者が多い中で投票しました、で若者行きませんよ、でじじいばばあだけしか行きませんよなら、まあ、過半数になるよね、間違いなく、
うん、
変わるからそれでいいのかっていう命題を突きつけられてるようなもんだと思う。
まあ変えるなら今っていうのもあるだろうね、この
年
配の人がいっぱいいるときに、
まあね、あ、そうそう、そういうのもある、
ね、変わる前にやっとかないとややこしくなるっていうのは、
うん、自民党としてはね。
でもネット選挙は参院選はいけるの？ネット
参院選はネットは
いける
ん
か、
うーん、部分的じゃない、できるとしても多分追いつかないと思う、実際の実際ドランとかも部分もあるもんで、その次ぐらいかな、もし本格的に行けるとしたら、うん、ただ確かネットあるかなしかで随分変わるかもしれん、うん、確かにそれはいいとこついてるかもしれん。
その憲法改正の国民投票があったらさ、
うん、
変えたい人が行く傾向にあるのがさ、変えたくない人が投票に行く傾向があるのがどっちだろうね、う
ん、思いがあれば行くんじゃ
ない？思いがあれば行くの
かな？思いがない人が行かない。どっちでもいいとか、わかんねえとか。
どうせ、ね、行っても、例えばさ、行かない人がさ、
うん、
俺たちが行かなくても、
うん、
どうせ変わんねえだろうって思うのが、うん、なんかその時に読むだろうね、う
ん。報道の仕方とかにも読むんじゃない、ね、
どうせ行っても変わるだろうな、
うん、
って思っちゃうのかな。
なんかいかにも世論が変わりますみたいな風に報道すれば結構そういう風に思う人がいるの、変わるんだろうみたいな。
違うんだよね。
わからん。
うん。あとテレビ見てる世代っていうのがね、やっぱ若者世代はあんまり見てないから、そもそもテレビでどうこう言おうがあんまり興味ない、無関心な層でもあるから、そう関係ないかもしれんね、マスコミの影響力っていうの。
でも一番でもその人数が多いさところがマスコミの影響多分もろに。けるというのがあれだね、
うん、でもどうだろうね、やっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんは戦争結構身近じゃないか、
うん、
だから、
うん、でもそれはあるんだね、
それはでも70以上じゃない、うん、75以上じゃない、うん、70歳ぐらいか多分、
でもその
60代とかはそこまでリアルじゃないか、うん、60歳ぐらいとかどうなんだろう、いろんなとこじゃない、
まあ子供ぐらい、その 戦争に行った人の子供ぐらいの世代まではなんかちょっとリアルなんだろうなと思うけど、その辺の人はどう思ってんだろうね。
何が？
その救助を変える、救助を変えるってところに執着してるじゃん多分。
うん、
そら、争点そればっかじゃんね。
まあそうだね、一番メインのところね、
どう思ってんだろうね。
日本の誇るべきというか珍しい憲法だからね、
そうだね。言い方もね、やっぱね、政治家うまくって、例えば自民党側だとしたら、いやいやこれは徴兵制度なんて別に作りませんよ、だって徴兵制度を作りますって書いてないじゃないですか、言えるんだって。だけど読み方によっ よってはてか、あのやり方としては、とりあえずそこを変えといて、国防軍って書いてあるんだけど、国防軍をあの組織するっていうふうに書いておければ法律を作ることができるんだって。あとは
軍隊のね、法律を作った
りするんでね、そう。で実際自衛隊もじゃあどうなのって話もね、今まで再三あったんだけど、一応そのそれこそ慣習法じゃないけど、使えないんだっていう認識でみんないるから、たまたま使ってないけど、
そうかね。国防軍って名前もあれ何なんだろうね。
なんかちょっと義理のラインをついたんじゃない、軍隊とか言うとさバレるとか、なんかその話題になりすぎるから、なんかちょっと名前変えましたみたいな
でね、
ぐらいのノリで行きたいっていうのがあるんじゃない。
この前見たら、なんか他の国は国防軍って言ってますから変えましょうみたいなノリじゃん。
そうだから世界ではもう軍隊って認識されてるんだから、もうそうしましょうみたいなノリで言ってるよね。日本だけですよ自衛隊なんて言ってるのみたいな。
だからね、よくわかんないね、それもうちょっとなんかね、
日本語ってさ、学問とかさ法律とかにさ向いてないよね。すげえいつも思うん
だけど、曖昧だから、
向いてないと思う、
なんかすげえぼかした言い方が多いじゃん。あとすごいいろんな意味に取れるような言い回し、
日本人のどうやろ。
英語ってなんかもうバンバンバンじゃん、てか他の言語って基本なんかバンバンバン、なんかその語尾になんか変なのつけたりとかさ、なんか接続詞なんか変なのつけてなんかニャンニャンニャンニャンニャンって言うのがないからさ、日本語ってその辺が難しいな。
そうだね、英語だとかね、海外の言葉は結構ね、主語述語、それから修飾語っていう風になるけど、日本語は主語があっていろいろなんか説明なりなんなりかなりがあって最後出てくるからね。
しかもなんか語尾もなんかどっち否定なのか、なんか肯定なのか、その中間なのかみたいな。
そうだよね、
それがある種その柔軟性を持たせられてたやり方だったかもしれないけど、悪い意味でいくとグレーのままね、そのままやれちゃうよっていうのが
あるよね。
そうだから個人的にはなんか硬いことなのかなと思うけど、割となんだろうな、ちょっと面白いテーマなのかなというか、もっともっと話せれる話なのかなと思うんだけどね。単純にさ、面白かったのがさ、憲法違反とかってよく言うじゃん。でも俺ら国民って憲法違反できないんだよね。なんでかっていうと、この憲法の範囲っていうのは国家権力だから、なんか例えば役人だとか政治家だとか裁判所だとかだから、国民を別に守らなくていいわけよ単純に。これは99条にはっきり書いてあるんだけど今。だから俺らが例えば表現の自由云々で、知る権利だとか云々かんぬんって言って、例えば俺がマサとかタケとかに、女は俺の知る権利なんだから教えろよって言うじゃん。これ別に何もないというか、別に知る権利なんてないんだって別に俺に、その個人個人の間では、国に対して初めて言えるんだって、
その規制をね国がかけたりとか、そういう時に問題になってくるね。
そうそうそうそう、あまりにもね、やっぱ国は強いから、
そういうことされたらね、
人間じゃないから、リバイアさんならね
暴走する、タイダルウェイブするかもしれない、
だからね、本当にちょっと考えてもいいんじゃないかなとは思う、大変で。でも俺は変える必要はあると思ってる、いずれは。いいものだったらどんどん変えるべきだって思ってるけど、ちょっと小室さんが作ってほしかったよね見てる時に。
あるじゃない原案が。
そうだね、原案がね、憲法原案があると、いいと思うし、若い哲学者とかでももっとこういう憲法の作り方した方がいいんじゃないかって提案してる人もいるんだけど、なかなか全然認知度が低いし、うまくいってないんで、そういう人らはまあネットを使おうとしてるんだけどね、うまく、この前の Google の話でさ、俺ら個人個人、まあすげえ 頭いい官僚だとか政治家だとかが一人で真剣に考えるよりも全員の意見を集合して、うん、その集合地みたいな集合の知恵みたいな形で憲法を作ってた方がいいものできるんじゃないかだとかっていう意見もあって、うん、当然そのノイズじゃないけどさ変なねなんかディスみたいなのばっかになる場合もあるかもしれないけど、そういうのも全体から見れば大したことないんだっていう決め方だとかもあるっていう、
難しいよね、
うん、
やっぱ昔みたいに神様とか天皇とかやっぱそういうある意味で独裁的な部分がないと、で盲目的な部分がないと
こういかないね、
まとまらないよね。だからその落としどころをどうやってつけていくかっていうのがすごい難しいよね。
国家自体に愛着がないとね、うん、愛国精神とかも必要かも。
そうそうやってある意味でこういう風になってるでしょ。
そうだね、
国に対して、
うん、
まあ軽い洗脳とまでいかなくてもさ、そのなんて心がないとやっぱそうならないわけだからさ、このもう結構フラットになってしまった今ね、いろんな人で憲法を作っても確かにそうだと思うけど、まあ、まあ、ある意味では本当にそれでまとまるのかなというような、
うん、何を作ってもっていうね、
そうそう、うん、結局完全な平等なんてありえないわけじゃん、うん、世の中に。だからそこの落としどころをどうやってつけるかっていうのが難しいな、まあ、こういう世の中だから余計難しいなっていう、うんう
ん、だからね。でね、この本キリスト教のことも書いてあるんだって、うん、っていうのがみんな平等ですよ神様から見ればっていうふうに言うんだけど、そんな新人活だよね、昔のアメリカ人とかも、アメリカ人っていうか、まあ、その時にアメリカなかったから、うん、ヨーロッパの人たち、まあ、新人活だったんだけど、なんで信じたかっていうと、それ予定説っていうのをね、キリスト教の聖書を読むと書いてあったんだわ。うん、でそういうのを信じる人がプロテスタントって呼ばれてるんだけど、でまあそういうプロテスタントがアメリカ作ってるんだけど、それに書いてあるのがさ、よくアダムとイブの話っていうのは俺は聞くじゃん、
うん
うん、でなんかアダムとイブがね、結局なんか食べちゃいかんとかいうリンゴ食っちゃったから、みんなそれぞれ人間は死ぬことになったんだ、うん、生まれては死ぬことになったんだ、それは現在って言われてるものだけど、死ぬ時にさ、死んだら人間はどうなるかっていうのをキリスト教は死にも生きもしないと、一回死んだ人は最終的に神様に最後の審判を下されて、その時に死ぬか永遠の生を与えられるか決まるっていう風に、二回死ぬじゃんね、
うん、
人間っていうのはっていう風に書いてあるじゃんね、よく読むと、
うん、
でだから一回目死ぬ時には、まあ、貧乏だろうが金持ちだろうが関係なく死ぬと、最後はで死んだ後の全員最後なんか集まった時に神様が来て、その時に最後結論が死ぬか生きるかを下されるんだっていう考えじゃんね。でみんな怖いわけよ、死は怖って思うし、そんなことを、ね、キリスト教が言ってるんだったらキリスト教怖くてそんな死にたくないわって思うかもしれないけど、それをよくよく深くまで読むと、そこで言ってるのが予定説、神様がどうやって最後の審判を下すときに永遠の生を与える人間を決めるかっていうと、神様が一番最後の時になって、あ、こいつはなんか生前いいことばっかをしてたからこいつを生かそうだとか、悪い人間だったから地獄に落ちそうだとか、もう一回殺そうだとかっていうのはいちいち考えるはずないじゃん、うん、もう初めから生まれた時点で永遠の生与えられるか与えられないかっていうのは決まってるんだよっていうのが予定説じゃんね、
うん
うん、だから全然関係ないんだ、その今生きてる時に何をしようが、うん、っていうのが本当のキリスト教で、それでもじゃあ永遠の生を与えられる人はどんな人かっていうと、逆算するとね、逆算すると初めから人間を決めてて、で最後永遠の生が与えられる人たちの集団になった時に、少なくともキリスト教を信じてない人じゃないよねと、
うん、
その時になってまたキリスト教を信じてないやつがいたら神様困るじゃん、どう考えてもっていうのがあって、それを逆算するとキリスト教を信じれば信じるほどやっぱりいいんだ、で救われるかどうかは 100% ではないけれども、少なくとも必要条件ではあるだろうっていうふうに考えるじゃんね、うん、って考えるとみんな信じるんだ、うん、で一生懸命勉強するんだよね、ですごい真面目な人がそれから増えて、そういう予定説が広まってから、そっから資本主義も始まってったっていうふうに言われてるらしくって、小室さんされていて、うん、なるほどなと。
そうだね、宗教とかそういうんだよね、なんか、うん、信じれば救われるとか、
うん、保険みたいなもんだ
ね。なんなんか 目に見えないところでなんかコントロールするっていうところはあるよ ね、
うん、ね。でその予定説だとかプロテスタントの考えが広まる前っていうのは、あの今ローマ法王が変わったとか言ってコンクラーベとかってなんか変わったりしたけど、うん、カトリックっていう教会があったのね、うん、それでキリスト教を教えてたんだけど、うん、その予定説が出る前はさ、もう最悪でさ、免罪符とか言ってさ、うん、なんかお札みたいなやつを売って、なんか札をいっぱい買えば買うほど救われるみたいな、うん、で商売してたの。で、むちゃくちゃなところを宗教改革って言って、うん、そういう聖書がやっぱ大事なんだっていうふうに新しい考えを持ってきた人がいて変わってたんだけど、うん、でそういうのいろいろ聞くにつけさ、俺らってそこまでね、真剣に考えてないよなって思うし、
うんうん
うん、そういう真剣になんか信じるものがあるっていうことがどれだけ強いかっていうのは、その思いが強ければ強いほどさ、戦争とかにも当然なる可能性もあるし、デメリットはあるんだろうけど、そこまでいくかねえだよね。その憲法が本当に生きるかどうかっていうのは、根本はそういうものがベースにあるもんで、
逆に抜かれちゃったんだもんね、その天皇を亡くしてさ。
そうだからアメリカは分かってたんだよね。
だからそこを消せば、まあ、不向け、まあ、ある意味でね、その愛国心強かった日本が、うん、その亡くなるっていうのを分かっててやってるわけだから、うん、
だから、
まあ、そういう今この状態になって、
うん、
みんなこういう結構フラットな感じになって、
うん、
宗教的にも国家的にもすげえフラットな感じになって、ここからまとまるのってすごい難しいよね、日本って。
難しい。
みんなで同じとこ見てないからさ、全然、
うん、だからそれを明治憲法を作った伊藤博文も分かってたし、
うん、
勝ったアメリカも分かってたんだよね、
うん、
でもじゃあ今変えようとしてる分見たら、どう考えても分かってないじゃんっていうのが
言えると、うん、そうね。だからカリスマみたいな人がね、
うん、
いないとやっぱり難しいよね、
うん、最後ね。
でも結局そうだよね、みんなでウォーってなって行くぞってなんないとさ、何でもそうじゃない。なんかスポーツでもさ、ねえ、
リーダー、
リーダーがやっぱりいないと、こいつになったらって思えるようなやつがいないと、
うん、だから俺はね、初音ミクでいいと思うんだよね
っ
ていうのは冗談だけど、まあ、うん、いやもしかしたらそういうのがある種っていうか、まあそこまで来てるというか、なんか今までやってたやり方だと通用しないよっていうのが歴史を見ると分かる
ん
じゃないかなと思うし、
そ
の
そうだね、
頑張ってるポイントが違うじゃんみたいな、
うん、だこっからどういう風になっていくんだろうっていうのは本当にすごい思うね、
うん、
いろんなことが、
うん、
どう考えてもまとまりそうにない世の中をどうやってまとめていくんだろうっていう、
うん、そうね、うん、またよかったら、
うん
うん、ちょっと見てください、うん